トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、音楽とともにお伝えしています。今日は魚津市の村椿明市長です。魚津市などの小学校は今日から夏休み。いつも紹介していただいている水族館や埋没林博物館なども子どもたちのためのイベントが盛りだくさんです。番組の最後でお話しいただきました。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は魚津市の村椿明市長です。この番組で企業誘致を目指す魚津市は、まずサテライトオフィスの誘致からと、その取り組みを進めていることをお伝えしてきました。それが実現です。新型コロナウイルス対策と合わせ伺いました。
まずワクチン接種など新型コロナウイルス対策なんですが、
はい、今一生懸命ワクチンの接種を進めていますけれど、65歳以上の方、高齢者の方の接種は順調に進んでいます。これからの若い方への接種を進めていかなければいけないんですけれど、まず基礎疾患をお持ちのご心配ある方、しっかりとワクチンを打っていただきたいなというふうに思っています。
さて、飲食店の感染予防対策を進めてらっしゃいますね。内容としては、
いろんなアクリル板ですとか換気扇ですとか、そういった設備をしっかりと進めて、安全なお店には、県の方と連動して認証制度を進めていくと、そういう取り組みを進めていきます。
認証応援金もね、出るという。
そうですね、10万円が支給されますので、この制度をしっかり活用して安全に利用いただける飲食店、目指していきたいと思います。
はい、さて次にですね、最近のニュースとして東京の企業がサテライトオフィスを設置しました。
そうなんですよ、魚津市のこのサテライトの、助成制度あるんですけれど、第1号が生まれました。
企業名は
東洋技研というお名前の会社です。
どんな会社ですか？
金属の表面処理を専門にしていらっしゃる会社で、県内 の, 大手の企業さんとも取引があるということで、魚津市にサテライトを置こうということを決めていただきました。
今後地元採用を、ね、期待したいですか？
そうですね、ぜひ地元でも、採用を進めていただいて、人口増につながってくれればいいなと思っています。はい、
さて、そういった企業誘致といえばですね、ゲーム関連産業誘致や雇用創出を目指す作る魚津プロジェクト、新聞や産業育成事業ですか、7月8月これイベント満載ですね。
そうです、はい、ゲームクリエイターをはじめ、いろんなテーマでゲーム開発を行う、そういった取り組みをこの夏に予定をしています。
放送日のね、今日も開催中のものがある。
あ、そうですね、ゲームクリエイターの体験教室などをやっています。
これは魚津埋没林博物館。
はい、そうですね、学生さん中心だと思いますけれど、面白いゲームを作ってもらえればなと思っています。
そして来月ですか、8月はですね、これ魚津ゲームジャムホットサマーが行われるわけですね。
そうですね、これは人数まだはっきり分かりませんが、20、30名ぐらい集まると思うんですけれど、テーマを決めて、そのテーマに合ったゲーム開発を、10日間ぐらいの間にやろうと、こういった取り組みです。楽しみです、はい、
こういったですね、ゲーム産業誘致に向けての今後の展望なんですが、
そうですね、今は裾野を広げるという意味で、いろんなワークショップですとか、こんなイベントやってるんですけれど、ゲーム関連企業の誘致などにつながっていけばなというふうに思っています。
ゲーム産業を誘致し、関連した雇用を創出、ゲームの街を目指す魚津市、その実現は一朝一夕にとはいかないものの、今回金属の表面処理を専門にしている会社が 魚津市にサテライトオフィスを設置したように、まずはゲーム関連産業のサテライトオフィス設置に期待したいと思います。トップインタビュー、いいね富山。ここで村椿市長のお気に入りの曲です。
市長、今日のお気に入りの曲1曲目は、
はい、魚津市、今日から小学校夏休みに入りますけれど、夏っていうと青空と入道雲なんですね、で、それ細田守さんの作品のイメージがそうなんです。
ほう
ということで、私からの1曲目は細田守さんの時をかける少女の主題歌ガーネットをお願いします。
奥原子さん、
はい、そうです。
トップインタビュー、いいね富山。魚津市の村椿明市長に小山健一がお話を伺っています。次は魚津市や魚津市に関係する最近の気になる動きです。
サイクリング好きの市長としても嬉しいことだと思います。富山湾岸サイクリングコースがナショナルサイクルルートに指定されましたね。
はい、もうやったっていう思いであります。ナショナルサイクルルート、国がこう認めてくれる、本当に国際的なサイクリングコースということなので、とても期待しています。
これは魚津市のこうルートも入ってるわけですね。
そうです。富山湾岸、氷見から朝日町まで、全長102キロあるんですけれども、これがナショナルサイクルルートとして登録されたんですけれど、このうち魚津市は8キロ余りで、海と山、両方を眺めながら、走ることができる、そういった素晴らしいコースです。
市長、どれぐらい走られたんですか。
平成29年度に富山湾岸サイクルのスタート地に魚津がなりました。はい、その時に、魚津を出発して、越中宮崎朝日町まで行って帰ってきたので67キロ走りました。はい、
102キロ。
そうか。ぜひ機会があればチャレンジしてみたいと思います。
はい、魚津といえばですね、電源サイクリングコースがね、すでにありますもんね。
ございます。はい、今までこの海と田園の方つながってはいなかったんですけれど、今年度魚津市ではこの2つのコースを接続します。で、1周35キロの海と山、楽しめる、そういったコース作りを進めます。
連携するわけですね。
そうですね。秋ぐらいには、このコースできるので、ぜひ多くの皆さんにこのコース体験してほしいなと思っています。
はい、当然沿線の市や町との連携も必要です。
そうですね。二河地方、黒部市、入善町、朝日町さん、西二町で周遊できる、110キロの新川サイクリングコースというのもありますので、ぜひこの地域自然を、思う存分体験しながら、味わってもらいたいというふうに思っています。
はい、次にですね、このインタビューの放送は実は22日なんですが、はい、3日後の25日日曜日、民間有志の皆さんが企画したイベントがね、繰り広げられます。
はい、あります。ウォーグッディウォーライフと銘打って、このコロナ禍なので飲食はありませんけれども、テイクアウトを中心にした、新しいそういった屋外の買い物イベント、こういったものが行われます。
その主催者の一人がこの番組で紹介した移住コンシェルジュの、中村さん。
そうです。もう彼女すごいアイディア持ってまして、いろんな方々に呼びかけて、場所は魚津ショッピングスクエアサンプラザさん、この駐車場を活用して、現在のところ魚津市内の事業所35店舗さんが、出店をするという予定です。
魚津市の新しいにぎわい作りにつながるわけですね。
そうですね。ぜひこういったにぎわいの場で魚津が元気になってもらえばなと思っています。
この中、こんな時期だからこそ行政と民間が一緒になってね、次のステップに向けてということでしょうかね。
そうですね。
この屋外での買い物イベント、ウォグッディウォライフ、コロナ禍でのイベント開催のモデルプランになるといいですね。そして国からナショナルサイクルルートの指定を受けた富山湾岸サイクリングコースをめぐっては、今後も専用道の延長や受け入れ環境の整備などで、沿線の市や町としてサイクリスト村椿市長の率先した取り組みに期待です。トップインタビュー、いいね富山。ここで今日の2曲目です。 今日は夏のイメージの曲ということで、村椿市長お気に入りの吉田拓郎でズバリ夏休み。
よしフィニッシュだ。
いつも正確さすがっす。
日頃の積み重ねさ、
さすがっす。
戻るぞ、ダンスパーティーに遅れちまう。
あ、緊急出動です。
すぐ行くぞ。
さすがっす先輩。
人と町の毎日を守る寿伝説。
ただいま技術スタッフ募集中。詳しくはウェブで。
トップインタビューいいね富山、魚津市の村椿明市長に小山健一が聞いています。
このインタビューが放送される22日はですね、魚津自慢のミラージュプールオープンの日なんですね。
はい、そうです。流れる海水プールで、長さが35メートルの3連スライダーもあって、子どもたちがとっても楽しみにしてくれます。はい、あのプールの営業時間ですけれど10時から16時、そして、今この中でもありますので、入園時にはマスクの着用をお願いをしています。あとあの入場制限も少しさせていただいてて、1日1600人までということです。
はい、そして、夏休み水族館埋没林博物館ミラパークなんですが、まず水族館に実はビオトープできてるんですね。
そうです。はい、あのミッケビオトープっていう名前なんですけれど、この地区三河地区にあるので、はい、その名前がついてますけれど、地元の営農組合さんと、共同してビオトープを作っていただきました。
田植えもしたとか。
あ、そうです。はい、5月にはあのサポーターの子どもたちと一緒に、ふふふの田植えも行いまして、今後は、観察会ですとか稲刈り体験会、こういったことを予定されています。
行事としてはですね、メダカ展開催中になるんですね。
そうです。あのたくさんのメダカがいます。世界一小さなメダカから、世界最大のメダカまで展示をしています。
そして埋没林博物館ですか。
はい、夏の企画展として不思議で可愛い粘菌の世界展が行われています。
これはどういう、
こう体が自在に変形して動き回る特殊な生態を持つ生き物らしいです。日本の粘菌研究の先駆者である南方熊楠さんっていう方がいらっしゃるんですけれど、その先生が作った標本を、ご紹介をするという内容です。
その他あの来月は触れ合い学習会も予定されています。
そうですね、あの花の木のバルーンアートを作ろうというワークショップと、はい、自然の神秘光る植物鉱物観察会というワークショップが行われます。
まあ、ホームページでね、確かめていただければと思います。
ぜひ、お越しください。
それからミラパークですが、
はい、あのいつもにぎわい作りに頑張ってくれている、ナップスの皆さん、が中心になってですけれど、まずはパパクエストスプラッシュ水鉄砲鬼ごっこというイベントが行われます。
何かね、あの親子で楽しめそうですね。
ぜひぜひ8月の1日日曜日、10時から11時半、ぜひ大勢の親子の皆さんにおいでいただきたいと思います。
それから野外上映会も予定されてますね。8月なんですか。
そうですね、あのこれは私も楽しみにしてるんですけれど、初めて、野外での、映画上映会をやるということで、グランブルー1988年、これはの海の映画だと思うんですけれど、ぜひ海辺で海の映画を見てもらいたいと思います。
これは8月21日土曜日のね、午後7時からというふうになってます。
ミラージュランドの芝生広場でよろしくお願いします。はい、
そして図書館でも映画上映なんですね。
はい、夏休み週末シネマクラブということでスーパーマンが上映されます。
おお、なんかのスーパーマンの最初のアニメ映画、
1941年の映画なので、どんな映画か楽しみですよね。
7月30日金曜日ですから、もうすぐです。
はい、ぜひこちらの方も、お越しください。
ウォーズで子どもたち夏休み満喫できそうですね。
はい、いろんな楽しいイベントが盛りだくさんです。
トップインタビュー、いいね富山。今日は魚津市の村椿明市長にお話を伺ってきました。金属の表面処理を専門にしている東京の会社の魚津市でのサテライトオフィス設置が実現、ゲームの街を目指す魚津市として次はゲーム関連産業の誘致、まずはサテライトオフィスからとなるのでしょうか。この番組をリアルタイムで聞くことができない方はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内なら今日の放送をいつでも聞くことができます。 FM 富山のホームページ、ポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週7月29日は南砺市の田中幹雄市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。